はい、では、続けさせていただきます。今日は皆さんにこの煩悩というものには10ある十欠というお話とですね、この悟りにはですね、あの初期仏教では4つあると、毘沙門下といってですね、4つの修行、4段階における修行者が悟りを開いていく、まあ、これをね理解することが、また大乗仏教を正しく理解する上においてもね、大事なことだと思いますから、お話をさせていただいております。まずあの仏教なんですけどね、仏教にはね、あの初期仏教といってですね、今ならばあの上座部仏教といって、東南アジアである仏教、あれがある意味ですね、忠実にね、釈尊の説かれた教えを忠実に伝統を残したまま2600年続いている仏教を、まあ上座部仏教と、あるいはね初期仏教とか原始仏教と言われます。まあ、これはあの日本にはですね、明治になるまでは伝わってこなかった仏教なんですね。でこの初期仏教が今日ね、大乗からですね、正乗仏教という言い方をします。正乗仏教という言い方ね。で私はこれあえて使わなかったのは、この言葉はねちょっとね、あの差別というかですね、あの排他的なね、まあ、バカにした偏称、けなした言い方、別称、軽蔑した言い方なんで、私は使いたくないんですね。でも意味を正しく使うならばいいですね。少女はですね、小さな乗り物で自分の幸せを中心に、まずね、私たちは自分の幸せのために仏法を聞くので、自に中心の仏教を少女仏教と言います。それに対してね、大乗仏教はね、大きな乗り物で全員が救われる教え、自分だけがね、この4段階じゃなくて、自分はもちろんここまで行くけどね、全員一人残らずね、この境地まで行くためにね、あえて自分は時間かかってもいいという教えなんです。自分の悟りだけでは心がちっちゃすぎると、もう全員救いたいと、自分のね肉親やね苦しんでる人一人残らず救うのが仏教だという、そういう精神に立ってね、これね、釈尊亡くなった後何百年かのうち、はっきりしませんけどね、2、300年もしくは400年か分かりませんが、新仏教として当時のね、すでにあの少女と言われてね、当時ちょっと仏教がね曲がり始めたんですね。自己中心の、ね、自分だけの悟りを求めている流れに変わってしまったのをね、改革するためにね、新仏教がインドに生まれたんです。でそれは利他中心の仏教、本当の仏教はね、自利と利他両方あるんですけどね。でそれを大乗仏教側からはね、この初期仏教を批判したんですね。でこれは当時ね、大乗仏教の場合はですね、当時ね、摂一切部というね、この仏教があったのを、それを正乗と批判したんであって、もともとこの仏教はね、あの南スリランカ、タイの方に行ってね、正しく実は伝わったんです。でこの正乗は実はね、この初期仏教にね、当てはまらないんです。本当の仏教は確かにあったんですよね。釈尊亡くなった後ずっとね、この継続されね、本当の仏教はね、自利と利他両方あるんです。自利だけならば仏教じゃないですからね。でもやっぱり大乗仏教が生まれた頃はね、自利だけの仏教が当時あったんですね。それを批判したのが正乗という言い方なんですね。この言葉は大乗仏教側が作った言葉なんです。でこれが未だにちょっと喧嘩してますけどね、本来は喧嘩すべき問題じゃないんです。でこの中国にはね、この大乗仏教と初期仏教がね、もう混ざって中国に伝わったんです。でそれが日本に来たんですけどね。でこの初期仏教はね、当時中国ではね、あまりね、この真面目に勉強されなかったんです。ちょっとバカにする傾向があってね、だって大乗仏教はね、すごい哲学なんで、確かに真理なんでね、あまりにもね、この哲学がすごいんでね、こちらをね、バカにしたんです。でもバカにしてもダメなんですね。こっちは利他中心だけどね、利他をやるにはまずね、自分の心ね、まず自分がまず幸せにならないとね、人の幸せはね、やっぱりね、人を幸せにできないんです。まず順番はね、少女でもいいんですね。小さな乗り物。まず自分が幸せになる。で、自分が幸せになったら、人も幸せにしたいという気持ちが起きて、これが本当の仏教ね。大乗仏教の問題というのは、初めからね、利他中心。仏教を聞いて間もないのにね、人を救いましょうと言ってもね、やる気起きないんです。 無理やり頑張ったらね、辛くなるんですね。それで、ね、こう大乗仏教では悟りやというか少ないんです。それは最初からね、大乗、利他をばっかり強調しすぎたために、ね、やっぱり悟りが開きにくいんです。順番としてはまずね、皆さんならば自分が幸せになる。正直に自分の心を正直になって、まず自分がね、まあ、この3つの煩悩をなくして、着実にね、幸せになっていくのが、そのまま、皆さんが進んでいくままが、皆さんの周りの人を幸せにする。私ならば自分が仏教を求め、されているまんまが、自分の周りにいる人にね、良い影響を与えていくと。それでいいと思うんですね。初めからね、人のためにって、なかなかこれできませんから。順番としては、まずね、自利を満たして、それから利他でもいいと思いますね。だからまずね、この根本の教えをまずね、踏まえた上で、ね、これをさらにベースにね、もうハイレベルのね、ものすごい素晴らしい哲学、すごい真理をですね、大乗仏教は説いているので、私はどちらもすごいと思います。ね、やっぱりね、両方、やっぱりお互いちょっとね、ね、ちょっと、まあ問題点というかですね、ちょっと補い合うところなんで、補い合う。二つ勉強した方が、ね、仏教の真理があってね、私は本当に有益だと思いますから、まあ、今日はね、二つちょっと混ぜて話してますけど、ね、二つともいい部分がいっぱいありますから、それをね、ちょっと今日は混ぜて話しますけどね。で、まずこの教えは、実は大乗仏教もこれをベースにしてますからね、文句は言いません。で、そこでね、次にね、今からそれを進めていきますけども、まずね、皆さんには、この一応夜化を目指すべきだというのが仏教なんですね。で、日本にはですね、大乗仏教しかありませんけどもね、この大乗仏教で有名な人がですね、まず日本ではね、親鸞という人、一応日本では一番有名なんですが、名前としては。寺もいっぱいありますし ね、一番浄土真宗が有名なんで、その方の言葉をちょっと使いますとね、あの方はね、親鸞という人はね、まあ、阿弥陀仏と仏様に救われた体験をね、摂取不捨の利益に預かったとおっしゃったんですね。この字使ってるんです。私は親鸞は有名なあの「歎異抄」におっしゃってるんですね。摂取不捨の利益に預かったとおっしゃってるんです。これ実はみんなわからないんですけどね、親鸞が悟った悟りって一体どの段階ですかと聞いてもね、実は誰も答えないんです。浄土真宗という人も実は分かってないんです。学者さんも実はね、あんまりご存じないんです。実はおっしゃってるんですよ、親鸞師匠にね。私は摂取した利益に預かった。夜化に相当するのが親鸞の悟った境地なんです。初期仏教で言ったらね、第一段階の悟りを夜化と言います。この言葉を一時いただいてね、この親鸞は夜化の悟りに相当する世界に入ったとおっしゃってるんです。これはね、あと教行信書にね、この夜化はね、この後ね、所持といってね、夜化イコール所持、この夜化に相当する悟りをね、大乗仏教ではね、正持と言いますね。最初の第一ということでね、所持という悟りがあります。大乗ではね、悟りがね、52段あってね、そんなと41段目がね、この所持、所感義持という実は悟りなんです。これが実はね、夜化とね、親鸞という人はね、ほぼイコールではないかと言われているんです。これと、ね、ほぼ五と四と言われてね。だから、この境地、後で言いますが、召喚義事と、この聖書者美薬は、夜化とほぼ同じような、まあ、理解に皆さんもされたらいいと思います。だから、まずね、目指すべきは大乗仏教ならば、この生寺。初期仏教では夜化ということですね。私も勉強したんですけどね、同じような心の世界であります。まずこれ読んでみるとね、摂取したと言いますのはね、がっちり収め取られて捨てられない幸せなんです。利益はね、今の日本語では利益ですけどね、もともとはこの言葉から生まれました。仏教の言葉、利益という言葉をね、日本語で利益というふうにちょっと使ったんですけどね、意味は幸せ。利益とはこれ幸せのことをね、利益と言いますね。どんな幸せかと言ったらね、がっちり幸せに収め取る、ね、もう離れられない、 もう一回幸せになったらね、もうね、これ不退転といってね、この境地はね、悟ったならばね、不退転の世界なんでね、もうね、崩れることがないんです。悟りというのはですね、これね、1、2、3位はありますけどね、全部ね、不退転と申しまして、よく政治家が使う言葉ですね。不退転。退かない。転ばない。これ不退転と言います。一旦ね、悟ったらね、元にね、戻ることはないんです。例えて言ったらね、ガラスが割れたとしますね。ガラスが割れたならば、もうね、元に戻らないんです。もう真理が一回見えたらね、もう見えっぱなしだからね、もう消えることはないんです。こうになったにまだね、戻ることはございません。だからね、納め取られたらもう捨てられない。ね、ガチッと掴まれたらね、もう見捨てられない。もうあとね、安心しても大丈夫。もう油断してもね、もうね、油断してもね、壊れたりね、また、悪い世界に行くことはなくなりますからね。だから安心できます。またポイントはね、捨てない。人を絶対見捨てないというね、気持ちがずっと続くんですね。平気でね、人をバンバン切る。そういうことをすると不安になります。ね、捨てられない身になるということは自分がね、人を絶対見捨てないという気持ちがある人に、またこの世界に至ることができるんですね。で、信なんていう人は、私はがっちりね、仏様に納め取られて、捨てられない身になりましたと。預かったと。ヨルカと同じ境地だと信なんていう人は断言されたんですね。で、これと同じことをね、これ、歎異抄、正信偈というね、本が浄土真宗あるんだけども、そこにはね、正観義寺正安楽と言われてます。これは有名なね、龍樹という人。大乗仏教でですね、もう超有名な人をね、龍樹と言いますね。龍の木と書いてね、長ルジナと言いますけど。この人が、大乗仏教の基礎を築いた人なんですね。空という哲学をね、もう徹底して教えて、もう大乗仏教で有名なのはこの龍樹なんです、ね。この人がね、大乗仏教でもう知らない人はいない。ね、長ルジナ。で、この人がね、言った言葉を親鸞がこういう言葉で言ってるんですね。龍樹ご自身はね、41段 ね悟ったんですね。観義寺を龍樹は悟って安楽国に生まれたとおっしゃってるんです。これ龍樹の体験ね。で、親鸞も同じ体験したんです。一応私たちもね、この同じ体験ができるんだけどね。意味は観義寺、正確には初観義寺と言いますね。大乗仏教ではね、52段悟りがあって、52段目がね、仏の悟りなんです。そのね、41段目をね、初時、もしくは初観義寺と、こう言うんです。ということは、40段まではね、本当は悟りじゃないんです。でも一応ね、そういう設定を大乗仏教ではしたんですね。41段目の悟りを、正時と言います。で、正確にはね、小歓義寺と言うんですね。これはね、歓義、喜びが起きるんです。なぜかと言ったらね、宇宙の真理が初めてわかるから歓義が起きるんです。ポイントはね、この初時で初めてね、大宇宙の真理、先ほど言いますとね、この縁起がわかる、ね、因縁生起、因果の道理がわかる、ね、諸行無常がわかる、人生苦なりがわかる、諸法無我がわかる。真理がね、もうはっきりね、見えた体験だからね。それで、もう心がいつもね、体が喜ぶのを観と言いますね。心を喜ぶのは気というふうにね、仏教では解釈するんですね。この観と気同じ喜ぶですけどね、この観の字は、体を喜ばせるのを観と言い、心を喜ばせるのを気と言います。だから日本語のね、この観義はね、多分ここから生まれたと思います、語源は。で、この悟りられたらいつもね、歓喜が多いんです。だから当然ね、これ怒りが少なくなってるんです。仏教ではね、この真理と歓喜はね、これ対の概念なんです、実は。怒りが多い人は歓喜がないんです。皆さんもどうですかね。いつもね、喜びがあったらね、怒りはね、起きてきません。 もうね、この喜びがないから腹立つんです。だ仏教ではね、もう喜びがいつもあったらね、もう本当にね、怒りとは引いていきます。だからね、やっぱりね、喜びが大事。人生は苦しみですけどね、皆さんね、悟ってなくてもね、いつも仏法に触れて教えを学んどったらね、この歓喜が起きてきます。でね、この色界に入ったらね、もうこれね、一応ね、欲と怒りがね、休止状態なんです。なぜこれがいいかと言ったらね、欲界はね、欲怒りいっぱいあってもね、色界まで行ったらね、禅定といってね、皆さんでもね、心をね、一つに集中する。例えば、掃除を一生懸命するでもいいでしょうね。あるいは、コピーでもね、ひたすらね、集中してね、仕事でもね、真面目にやったらね、このね、爽やかなね、この幸せを感じます。集中してやったらね、何事も。ね、集中するとね、主観と客観がね、一つになった状態になると、ね、これが起きるんです。喜びと楽しみが起きてね、これに4段階あるというところですね。でまず初禅、ここまで行ったならば夜間の悟りが開けるね、ベースができる、あるいはもしくは、ね、夜間を開いたら初禅に入れると、こういうふうに説かれています。で、この喜びというものがですね、このあるとね、この、ま、怒りも欲も起きません。だから全然皆さんがもし入れたらね、本当に煩悩が少なくなっていきます。まあ、なかなか大変ですけどね。一応仏教では、もしできたら皆さんもね、頑張って、ね、まあ、2、3は難しいけど、ね、初禅は頑張って目指しましょうというのが一応仏教なんですね。欲界よりも色界、ね。こっちの方がね、これ天上界ですから、一応ね、仏教ではね。ここで行ったらね、地獄に落ちにくくなる。ね、この欲界が減りますからね。で、この悟り開いたらね、この41段目最初に諸事、怒りがぐっと減る世界ですね。真理が発見できるんで喜びが起きる。でこの知はね、これ心がね、大地に立つんです。この仏教である皆さんの心をね、大地に例えてね、そこにね、柱が立った状態、ね、柱が立ったら、ね、不動のものですよね。心が大地に立ったらね、もう動かない。これ不退転と言いますね。退かない、転ばない、もう崩れない幸せ。ただずーっと喜び、まあ喜びはちょっと減ったりしますけどね、ずーっと続くんです。これが最初だから初時、あとこれ10段階ってね、初時、2時、3時、4時と10段階ありますけどね、歓喜が最初に起きる。これがこの歓喜時と夜かは、ね、親鸞や龍樹はイコールだと理解したらいいとはっきり書いてあるんです。多分私も同じだと思いますけどね。で皆さんもね、この体験誰でもできるから、ここまでを皆さんに進めてるんです。そうなるとね、未来はちょうど夜から言ったらね、もう必ずもう一来か不現かあらかんですからね、未来は明るい。ここに至ったら今度はね、生まれる世界は安楽国なんです。安らかで楽しいね、これ極楽のこと、心は安らかで楽しい世界に往生できる。未来はね、明るくなるからね、死も乗り越えられます、ね、だから年取ってもね、病かかってもね、そんなに苦しくない。これ仕方ないですよね。ねえ、ねえ、老いて病かかって死んでいくのは。でもこの境地だったらね、ねえ、老病死を乗り越えられますからね。ね、小歓喜時、歓喜時を、初歓喜時を悟ったならば、未来ね、必ずね、生まれる世界は安楽ね、世の中ならば一代か不現か新たんかですからね。大乗仏教であれば、諸事だったらもうね、下がりませんから。下がるのはね、これ、禅定の体験した人は下がるんです。これはね、これ無常なんです。これずっとね、同じ状態は続きません。よく仏教でね、悟りが崩れたとか言う人いますね。あれはね、悟りじゃなくて、この禅定はね、崩れるんです。これ無常だから。今ね、座禅していてもね、やめたらね、喜び消えますから、それ崩れる。またね、喜びでもね、やっぱり崩れるんです、これは。やっぱ喜びはやっぱりね、ずっと続かない、本当は。無常だから。全力でいくらでも崩れるんですよ。上がって下がりますしね。まあ、入ったり出たり、これ、簡単にできたら、これね、瞑想の熟達者、達人ですけどね。 そうなったら素晴らしいですけどね、なかなかそれできませんけど、崩れるのはね、これ悟りとこの禅定をね間違ってるんです。悟りはこれね4段階で絶対これ崩れません。大乗仏教でもね41から52段までは絶対崩れません、不退転ですから。崩れるのは、ね、揺らぐのはそれはですね、この禅定はこれ ねいつでも崩れますから、気緩めたらねガラガラガラとね元に戻りますから。でこれは簡単にね入ったり出たりする人はね、心がこの状態いつもね穏やかなんです、ね、このね初禅二禅三禅ものすごい心がね穏やかになってね物事を客観視できるねそういうね知恵が生み出されるねベースがこれ築かれるんです。だから皆さんにこれ進めるんだけどちょっとレベルが高いんでね、仏教では一般庶民の人にはこの初禅だけを目指せるように進めますね。これならば頑張ったらね入れる可能性がありますからね。お釈迦様は実はね苦行をやめられたんですね。悟り開くためにね6年間苦行をされた。禅寺水戸のね誰もできないようなね修行をね6年間された後ね全部捨てたんです。きっかけはねお若い頃釈尊はね初禅に入っていた体験を思い出したんです、ね、よく瞑想お釈迦様一人だったんで昔若い頃ね。で、あの時の状況がやっぱりね大事だと思われて苦行をやめたんです。これが悟りを開くきっかけだったんですね。でお釈迦様はね一切ね苦行をやめて菩提寺のもとでね瞑想されて、そしてねこの悟り開くまで私はこの座を立たないという気持ちになってね、ね、一気にね、1、2、3、4とね、ものすごい勢いでね、あらかまで一気にお釈迦様はね、悟りいただいたのがね、35歳12月8日だったんですね。そのきっかけは、初禅にお若い頃入っていた体験を思い出して、やっぱりここは大事だと思われたんですね。いくら体痛めつけてもね、悟り開けない。やはりね、自分をね、客観視する心。心を冷静にして穏やかな心、ね、穏やかな心になったのが一応初禅ですからね。穏やかな心になって真理を発見する。無常と人生は苦なりと諸法無我因果の道理、これをね客観的にこの真理をね発見したのを悟りと言います。で悟ったらもうねそれは消えますからね。煩悩は消えたものはもうね復活することはないと。まず最初の段階が私は変わらない、変わらない自分がいるというね、それがまずなくなるんです。この所持も同じですよ、後でまた説明しますけど ね変わらない自分がいると、いわゆる魂が私たちはねどっかにあると思ってるんですね。この心臓と思ったりね脳だと思ったりね、私はどっかにあると思ってるんです。それがね、なかったなぁと知らされたんが、夜かであり、また、この所持なんです。私はね、因縁和合した私、もう瞬間瞬間変化している。これ分かったらね、もう自分にとらわれがなくなります。俺がーというのがなくなるからね、すごい楽になります。ね、まあ、我は残ってますよ。この我はね、このアラカンマでは一応残ってるんです。ね、でも、我見がなくなってもね、このやっぱり一応ガーがなかったら生きていけないんで、執着はこれありますからね、執着は残ってます。マンはとやっぱりガーがあるからですよね。ガシはありますけどね、この元になるね、ガーはなかったという悟りなんですね。でも悟ってもね、このやっぱり肉体がある以上ね、一応生きていくためにはね、一応これ私の時計ですと、これ分からなかったら生きていけませんからね。もう悟っても一応、ね、これ私のものですからちょっとね、持っていかないでくださいとかね、そういうのは必要でしょ。生きていくための側は必要な、そういう感じなんです。でこれで苦しみはほとんど消える。そして仏法に対する疑いがねきれいになくなるからね、義ね、三法に対するね疑いが、仏法僧間違いなかったと、ね、仏様はおられるし、仏様の教え間違いない。そしてね、仏様が説いた法ダルマは素晴らしいなと、 この法のおかげで私は幸せになれたという実感が生まれるんです。そして
そう、ね、仏法を伝えるね僧侶、ね、
仏法を正しく説く先生のおかげで私は仏法を受けたんで、この3つを大事にしようと、このおかげで私は幸せになれたんで、疑いがきれいになくなります。だからこの義がきれいになくなるんですね。そしてまた、ね、今まではね、どうしてもね、この儀式にとらわれますね。私たち、ね、例えば、ね、葬儀なんかどうですか ね、このお焼香を何回すればいいんだとか ね、なぜ死をまくんかとかね、なんでみんなこの黒い服着るんだとかね、私も疑問だったんですけどね、まあ、先ほど言いましたようにね、結論から言ったら ね、お経にはどのお経を読んでもね、形についてはほとんどおっしゃってません。無理やりね、形にね、こだわらせることはさせません。なぜか言ったらね、形をね、強制したらね、開墾受験になるから。間違った戒律を禁止して、主はこれ、執着ね。この執着があなたを苦しめますから。で、ただ、ね、しきたりや文化や、このね、儀式がね、いいのはね、皆さんがそれをやると、ね、心が清らかになる、この心が清らかな状態が幸せなんですね。そういう、ね、清らかになるような儀式やしきたりになれば、ね、されたらいいと思うんですね。だから手を合わせる合唱も私大好きですけどね、やっぱり気持ちいいですよね。でもそれはね、心が汚れてしまったりね、なるならばしなくてもいいです。例えばお焼香ならばね、別にね2回でも3回でもいいです。あるいはお仏壇といってね、このね、お仏壇にね、このね、ご飯を盛りますよね。ある人によればね、これは三角でなければならんとかね、いろんなこと言う人あるんですけどね、書いてないんです、どのお経にも。あるいは仏壇の荘厳といってね、この飾りなんかね、手話によってみんな違うのでバラバラですよ。あれどこでも書いてないからいろんな意見があるんです。ただどんなね、並べ方がはっきり言えばいい、何でもいいんです。ただね、そのね、お仏壇とかそういうものの儀式、そういうね、お仏壇の称号はですね、皆さんの心が清らかになるためのものとして、お仏壇というものを作ったしね。だから本質を分かればいいんです。だからね、線香でもね、1回でも2回でもね、数珠でもね、してもしなくても。でもした方がね、一応ね、礼儀としては、心が清らかになると思うから、数珠をするんであって、使うんであってね。別に数珠なくてもいいんです。ポイントは、ね、心が清らかになるかどうか。清らかにならないならば、それをやめた方がいいと。だからこのね、開墾受験がなくなったらね、この迷信の気持ちが消えます。迷信。ね、例えば、非がいいとか悪いとかね、ね、方角がどうやるとか、まあ、そういうのありますけどね。でも、真理が分かったらね、まあ、それはそれで文化としてはいいかなと。とらわれが消えますから。相手別にね、間違ってるというくらい言わなくなります。ね、この囚われが消えるから、ね、相手の意見を尊重するだけでね、あえてね、そんな強制もしないし、ね、囚われがなくなるからすごい楽になるんです。だから苦しみはね、ほとんど消えます。因果の道理がね、はっきりわかるからね、人を恨む気持ちがね、ほんとなくなります。人のせいにしなくなるね。まあ、一つの特徴として言えるのはね、こんな言い方ができますね。この、悟りを開いたらですね、このまず迷信にこだわる心がきれいに消えます。なぜかと言ったらですね、仏教ではですね、仏教を内道と言いますね。内道、内側の道と書いて内道と言いますね。そして仏教以外の宗教を下道と言います。こういう言葉あります、仏教にね。下道、内道という言葉あります。今、下道と言ったらね、悪者を下道と言いますけどね。本当の意味は、下道というのはこれはですね、真理に外れた教えということで下道なんですね。真理に外れた教え。真理の外側にあるのを仏教以外の宗教というんです。で、仏教は内道と言って、真理の内側にあるのが仏教なんですね。で、悟りを開くとですね、仏教が誠だと知らされますから、 仏教の宗教は大体ちょっとね、真理からずれてることがわかるんですね。そういう意味と、もう一つはね、原因は外側じゃなくて内側だとわかるんです。悟ってない人はね、原因をね、外側のせいにするんです。人のせいにするんです ね、あいつが悪い、こいつが悪いと、ね、自分を棚に上げてね、環境のせいにしたりね、人のせいにしたりするのが、いわゆる下道、仏教を知らない人、因果の道理、有意識という真理を知らない人が下道なんですね。悟ったらね、運命はみんなね、自業自得、全部ね、自分が発信したものがね、全部跳ね返って、私に運命がやってくると、全部自分の蒔いた種まきとね、はっきり分かるんで ね、人を恨む頃がね、大きく減っていくんです。怒りもね、すぐ消えるんです。全部自分の蒔いた種まきだなということで、恨み呪いがね、ふっと消えていくんです。だからね、これ見てなかったらすごいですよ ね、身から出た錆と思えど腹が立つ、これが下道ですね。身から出た錆と思えば心安らぐ、これが救われた世界。あの、身から出た錆という言葉ありますね。これはあのお経の言葉なんですけどね、この錆はね、内側から出てくるね、あの鉄が錆びたことによって鉄は滅びていきますね。人間もね、内側の悪によって滅びるんです。身から出た錆、これを私たちは我運命として捉えますけどね、身から出た錆と、ね、思うけどもね、仏法を聞いたらね、人のせいじゃない、自分の蒔いた種まきと知らされますけど、やっぱり、ね、腹が立つんですね。自分の蒔いた種まきと思えども、この悟ってなかったらね、やっぱりね、あいつが悪い、こいつが悪いとね、人のせいにしたり、政治のせいにしたりね、環境のせいにしたりするのが、我々この下道のね、真理が認められない心。それがね、仏教まことだと分かったらね、身から出た錆と思えば心安らぐ、身から出た全部自分の蒔いた種まきだなと知らされたらね、心がね、安らぐんですね。穏やかになります。人のせいにしなくなる、これがこのね、夜間の素晴らしいところ。よく言われて、ほとんど減ってないんですよ。ただね、根本の無明ね、この根本の真理がただ分かっただけで、真理が発見できただけで、価値観がガラッと変わるんです。ほとんど苦しみがあのなくなると、お釈迦様もおっしゃるんですね。ほとんど苦しみがね、あの実は消えてしまうんです。あのこんな例えがお経にありますけどね、あの掃除用の爪の上のね、土というね、例えがあるんだけどね、お釈迦様ね、この爪のね、土をね、この爪のこの、いや、この土をですね、爪の上に乗せたんですね。これがね、苦しみだと。この、ね、夜が悟ったらね、この第一の苦しみがね、消えると。今の苦しみはね、このね、草上の土、こんだけしか苦しみないとおっしゃるんです、お釈迦様ね。あるいは大海の水が苦しみなくなった、二三滴の水しか残ってないと、こういう言い方されてるんですね。同じ意味ですけど、実際はね、ほとんど煩悩残ってるんですよ。いっぱいまだあるんだけどもね、いっぱい煩悩あってもね、人のせいにしなくなる、全部ね、自分の蒔いた種まきと知らされただけでね、いっぱい煩悩が残っていてもね、人のせいにしなくなるだけで、苦しみがほとんどない。私、苦しみは爪の上のね、土ぐらいしか苦しみはもうないんです。もしくはね、大海の水のね、2、3滴しかもう苦しみは残ってない。現実はね、煩悩いっぱい残ってますけども、それがね、煩悩が苦しみとはならないとお釈迦様おっしゃるんです。これが夜化だからね、ほとんど煩悩消えてないけども、苦しみはほとんどないからね、だからすごいんです。だからこの後ね、すごい勢いでよく怒りが減っていってね、大きくね、変わっていくことができると、こういうことなんですね。これがまず一つのね、
大きなまだ特徴ですかね。まあ、ヨルタでね、いろんなね、特徴がね、いっぱいあるんですけどね。あとね、こういうこともね、知っておかれたらいいと思うんですけどね。次ですね。このね、ヨルタはですね、ね、こんな言い方があるんですけどね、もう正直な頃になります。これ仏教で至上心とも言ってですね、お経には至上心であるんですけどね、心が正直になるんです。本当の自分の姿が分かるからね、正直な頃になってね、嘘がつけなくなるんです。至上心でね、これ最高に正直な心、至上心と言いますね。これがヨルタの人の特徴です。これを皆さん目指していただきたいんですね。今はね、嘘をつかないように頑張ってます。今はね。でもね、この例え開いたらね、嘘がね、もうつけなくなるんです。ね、嘘をつくのが苦しくなる、ね。今は頑張って嘘がつけない、ね、頑張ってますけども、ね、もう嘘がつけなくなる。これが悟った人。お経にはね、この夜間の悟りをね、こんな言い方で おっしゃってるんですね。三方に対する有意ない心プラス、ね、解、もしくは、伏せ。これが身についた人がね、夜間なんです。この三方、仏法層に対する揺るぎない信心、プラス、ね、解、ね、そして、いつもね、もう戒を守るのが喜び。戒を守ることによってね、自分の身を守ることができる。いつもね、もう消した頃がなくなってね、施しをする。これが喜びと感じる世界が夜間なんです。この戒というのは仏教ではね、皆さんは最低ね、五戒を守りましょうというのが仏教なんですね。まあ、宗教のお坊さんは200いくつありますけど、皆さん在家だからね、最低ね、この5つを守りましょうとお釈迦様おっしゃるんです。皆さんこれ守れたらね、一応次の章ね、人間界ですから、これ頑張りましょう。悟ってなくてもね、この誤解がね、保てたらね、次の章人間界なんです。5つありますね。殺生、ね、生き物を殺さない、もしくはね、人を責めない、中途、人のものを盗まない。あるいは、身分不相なものをね、身につけない。邪淫。これはね、不倫をしない。ね、邪淫、不倫をしない。よこしまなね、淫。不倫をしない。そして、温酒。まあ、酒を飲まない。まあ、これは現実逃避のことですけどね。酒飲んでもいいですけど、現実逃避のために酒を飲むことは戒めてます。で最後猛語、嘘をつかない、これが一番大事なんですよ ね、 ね、生き物を殺さない、いわゆる人を責めない、ね、盗まない、ね、勝手に人のものを取らない、もしくは身分そうなものを身につけない、不倫をしない、ね、現実逃避、ね、これ酒いっぱい飲みすぎたらね、知恵がもうね、頭がね、ちょっとね、知恵がね、身につかなくなるからね、酒はほどほど、ね、ね、ビール一本とかね、ワインわずかとかね、ね、自分中道ですから、仏教は。飲んでもいいですけども、必要以上に取ったらね、頭が悪くなってね、悟りが開けないんです。だから、戒めてますね。でもう、嘘。嘘をついたらね、皆さんね、自分が見えなくなる。これが、だから問題。嘘をついたらね、本当の自分がわからなくなるんです。悟りはね、本当の自分が分かった体験なんです。ね、私とはね、我じゃなかった、自我じゃなかった、ね、この感情の部分ね、本当の自分というものをやっぱりね、発見するのが悟りなんですね。で嘘つきはね、絶対悟り開けないからね、お釈迦様ね、嘘をやめましょうとおっしゃるんですね。できるだけね、言ってることと思ってることに一致させていく。こういう訓練していくんですね。で、悟ったらね、もう自分の本当の自分が分かるからね、もうね、嘘がつけなくなるんですね。この後、ね、 もう現実逃避しなくなります、ね、不倫もねもうできなくなります。人のものを盗めません。身分そうなものは身につけません。人を責めることをやめるようになりますね。今は皆さんならば頑張ってね、人を責めないように、盗まないように、ね、不倫しないように、ね、現実逃避しないように、嘘をつかないように頑張ってますね。それはそれでいいんですよ。でもね、悟ったらね、もうね、できなくなるんです。それが、この解が身についた状態。ね、この解が身について、プラス、ね、三法に対する不動の揺るがない信心。これを、また、よるかとも言うんですね。もしくは、三法に対する揺るぎない心プラス、いつもね、施しができる。ね、もうね、施しをすることによって執着どんどん減っていきますから。もったいない。このケチな頃から離れていけるからね、幸せなんですね。これが、ヨルカの悟りであります。だから、ほとんど煩悩ね、そんな減ってないけどもね、ものすごい、幸せなんですね。まあ、これが、この、ヨルカですね。まあ、私たちこのね、後半の部分はなかなかね、これ難しいから、ね、ちょっとレベル高いですけども、まあ、できればね、この夜川はね、頑張ればね、普通一般のね、庶民でも、凡夫でもね、頑張れば悟れるとお釈迦様おっしゃるんです。これお釈迦様の時代でもね、一般在家の方はやっぱりね、この誤解を保つことと、あとですね、不正にやっぱり頑張ったんですね。それで、悟り皆さん開かれたんです。あと仏法を真面目にね、聴聞、こういう話をね、真剣にやっぱり聴聞していかれたこと、プラス、ね、誤解を保ち不正に頑張られたということがやっぱりあるんですね。あとですね、もう一つだけちょっと、紹介しておきますとですね、これも一応皆さん知っておいてください。この夜か悟りにはね、絶対ね、やっぱり正さなければならない、ね、罪がございます。それは何かと言いますとですね、六重罪という罪が実は仏教にあるんですね。六重罪、まあ、これは私たちもね、頑張ってね、やっぱり減らす努力はしていただきたいんですね。六重罪というね、言葉がお経にございます。6つのね、重い罪、まあ、皆さん多分ないと思うんですけどね、もしあったら気をつけていただきたい。3つの重い罪がございます。これはね、五逆罪プラス方々罪と言いましてね、これ仏教のことはすいません。五逆罪と方々罪、ね、これを六重罪と言いますね。六つの重い罪、これを作ると死ねばね、地獄に落ちます。無間地獄に落ちて大変な苦しみを受けます。六つの重い罪ね。まず一つ目はですね、方々罪と言いまして、仏法をそしる、ね、仏法、このね、大宇宙の真理、因果の道理とかね、この全ての人が幸せになれる仏法を ね、バカにしたり、阻止したりね、そんな仏なんかいないわいとかね、そんな仏法も鉄砲もあるものかとね、仏法をね、阻止したりバカにしたりすると、ね、ちょうどね、今で言うならもしね、仮にこのワクチンがもしできたとしますよね。それをね、もう破壊するような行為です。ワクチン打ったらみんなもうかからないのにね、これワクチンのね、この処方もね、何もかもね、もうね、もうぶっ壊したと。こんなことしたらね、もうみんな救われませんから、重い罪でしょ。そんな感じ。方々罪というのはですね、すべてが救われる仏法を破壊する行為なんで、これをするとね、報いも恐ろしくてね、必ずね、大変苦しい世界に行くとお経に書いてます。だから仏法はね、やっぱりね、阻止ってはいけませんとおっしゃるんですね。これが方々罪という罪ですね。あともう一つ、五逆罪というのはですね、これはですね、五つのね、恩をあだで返す罪を五逆罪と言いますね。恩をあだで返す。順番が一応ありましてね、父殺し、母殺し、羅漢殺し、そして仏から血を出させる、仏心から血を出させる、そして 和合相を破る、この5つをね、五逆罪と言いますね。これは普通のね、罪よりもね、恐ろしいですね。これいずれもこれ殺す罪ですけどね。どういうことかと言いますと、昔ならば日本ではね、相続殺人といって、ね、お父さんやお母さん殺す方が罪重かったんですね。普通と殺すよりも、なぜならね、恩を受けてるから。仏教ではね、あなたね、恩を受けた人に対してですね、逆らう、これ恐ろしい罪だとお釈迦さんもおっしゃるんですね。恩をあだで返す、こう仏教で説かれ、これまで真理ですね。5つのね、恩に逆らう罪。一応仏教ではね、順番がついてまして、1,2,3,4,5 といってね、これ軽い順番からこうなってます。軽い順番から、一応ね、一番軽いのはね、お父さん の実は恩なんですね。私も反省しますけどね、やっぱりね、お母さんがね、子供に心をかけます。お父さんね、やっぱり仕事でね、まあ、子供に心をあまりかけられません。私も申し訳ないけど、かけれませんでした。で、一番軽いのがお父さんだから初めに来るんです。ただ仏教ではお父さんよりもお母さんの方がご恩が大きいですよと教えるわけですね。しかしね、もっと重いのは羅漢殺し。羅漢というのは荒川まで行った人ね、悟った人をね、殺す。恐ろしいですよね。羅漢は悟り開いている、ね、そういうね、人を殺す罪はね、お母さん殺すよりも恐ろしいとおっしゃったわけ。まあ、今荒川なんかいませんからね、いないかも、あんまり関係ないかもしれませんけどね、恐ろしい罪ですよと。で、さらに恐ろしいのは、仏の体から血を出させる。まあ、実際お釈迦様の時代ならばね、大和だったという人がですね、お釈迦様を暗殺しようとした、それが言われますけどもね、これがもっと恐ろしいと。でも一番恐ろしいのは和合相を破る。これ何かと言ったらですね、和合相というのはですね、釈尊亡くなった後ずっとね、2500年間ですね、教団がずっと続いてるんですね。これサンガと言いますね。そう、サンガ。まあ、本当の参加はこれ、ね、結婚しないんで、このひたすらね、仏弟子たちが集まっている仲間なんですけどね、仏法を ね伝えている方々を和合僧と言います。今皆さん仏教を聞けるのもね、この和合僧があるからこそ私たちは仏法を聞けるんですね。仏教を説く先生がいるから、正しく仏教を伝えているね、集まり、人がいるから私たちは仏法を聞けるんです。そういうね、仏法を正しく伝えている人をですね、ないがしろにしたりね、あるいはね、殺すとやったらね、一番恐ろしい罪だということで、お釈迦様ね、和合相を、ね、破壊するのは仏から血を出させるよりも、羅漢を殺すよりも最も恐ろしい罪だとおっしゃってね、和合相は、ね、逆にね、和合相を大事にすると素晴らしい善です。仏教ね、これね、恐ろしい罪だけども、逆にね、これを大事にしたら素晴らしい善となって、皆さんこの世から幸せになれますよと、こういうふうにも教えられます。で、一応仏教ではね、この五逆罪と方々罪、合計6つございますね。これを作ったら絶対助からないし、死んだ後は地獄に落ちますから、これだけはやめてくださいとおっしゃるんですね。でも今ね、やってしまった人でもね、仏教ではね、これをまたね、除くこともできます。大乗仏教ではね、このね、罪をですね、除くことができる体験ができるんですね。これを唯除五逆非謀消防とお経に書いてあるんですけどね、これ夜間になったら皆さんどうなるかと言ったらね、この唯除五逆非謀消防といってね、五逆罪と方々罪で皆さん罪抱えてたらね、それがね、覗かれるんですね。ただ覗く、自分の頃からね、消えるんです。この消えた体験を夜化と言います。だから夜化になったらね、もうこの罪がなくなるんですね。起きてこなくなる。なぜならばね、今救われたのはね、こういう方々のおかげで救われたからです。両親のおかげ、羅漢のおかげ、和合僧のおかげで私は今幸せになれた。また ね仏法のおかげで私はね、夜か悟ったんだからね、このご恩が知らされてね、こん
な恐ろしい頃ね、もう出てこなくなるんです。それがね、遊女でただ覗くでね、覗かれるんですね。綺麗になくなるんです。だからね、夜が煮立ったら絶対地獄に落ちませんからね、大安心です。逆にね、この心があったらちょっと未来不安ですけどね、まあ、こういう心が多くの場合ありますから、ね、大乗仏教ではこれをね、覗く、なくす、なくす教えが大乗仏教なんです。皆さんもこれ体験できますからね、しっかり仏法を聞いていかれたら、だんだんね、このね、恐ろしい罪がね、この自分の中で消えていきますから、これが私も実感できますからね、これ悟ってなくてもね、減っていくことはありますから、だからこれからもね、続けて、文法していただきたいなと思うんですね。はい、じゃあちょっとしばらく休憩して、この後まだね、この続きをお話したいと思います。